質問は三殿について。ね、三殿、仏教にはですね、仏教というのは施しが大事だと、こういうふうに教えられるんです。施しをすることが大事、ね、財を得て施さなければ失って後後悔する。私のある、私の持っている、ね、無形の財産、有形の財産を含めて施しをしていくっていうことが大事なことなんです ね。それは施しをするっていうことが、その幸せにつながるからです。幸せにつながるから。その幸せってまず今日さん何ですか。幸せっていうのは何か。幸せっていうのを、ね、私たちが、ね、仏教を求めるのは幸せになりたいから。幸せになるためには施しをしていくことが大事なんですね。施しをしていくことが大事、なんで施しをすると幸せになれるんですか。施しをすると幸せになれるのはどうしてですか。
安らぎが得られる。
施しをすると幸せになれるのはどうしてですか。お父さん、施しをすると幸せになれるのは、
施された人から祝福される。
祝福される。施しをすると幸せになれるのはどうしてですか。お母さん、
施し、相手の幸せを考えてやるってことは結局自分の幸せなのかな。
施しをすると幸せになれるのはどうして、どうして施しをすると幸せになれるんですか。施しをすると、施しってなんで大事なんだと思います。施しをするのとしないのとでは何が違うんだと。今日さ、施しをするのとしないとではですね、何が違う。
施しをしないと我が強くなります。施しをすると、執着が減っていきます。
施しをしないと
我が強くなる、
施しをしないと、施しをしないと
自分だけという思いになって、
施しをしないと、施しをしないと、施しをするのは何のため。施しをするの
は執着を減らすため、
施しをするのは、施しをするのは、施しをするのは、お父さん、施しをするのは何のため。施しをするのは
相手の幸せを見ることによって自分が幸せになる。
お母さん、施しをするのは何。施しをする
自分の心を見えるから
。井川さん、施しをするのは
何のため。
施しをするのは
相手のためですか。
施しをするのは、施しをしないとどうなる。
しないと、
施しをしないと、施しをしないとどうなる。
欲が強くなる。
施しをしないと、 施しをしないとガタピシが強くなるんですね。ガタピシ、ガタピシって何ですか。ガタピシっていう
世界をガと他に分けて、相手は私とは違うという思い、人と私は違う、
で
これが強くなると苦しみは大きくなってきます。
なんで苦しみが大きくなるんですか。
相手は自分と違うから、相手にひどいことをしても、全然何とも思わなくなりますね。
それいいじゃないですか。相手と自分は違うんだから相手と
違う。それは実は相手は心の内側ですので、真実は有意識ですから、有意識と違う考え方ですので、この考えを持
って、これガタピシが強くなるとね、どういう問題点が起きるんですか。
人に対して無慈悲になります。
ガタピシが強くなると、
相手はどうなっても構わないと。
ガタピシが強くなると、
まあ自分さえ良ければいい、相手がどんな、
別にいいじゃないですか。相手がどうなってもいいっていうふうに思うなら、別に何が問題ですか。相手がどうなってもいいっていうふうに思っちゃいけない。
まあ仕方ございませんけどね、それは。このままではやっぱり幸せになれないので、
相手がどうなっても、私が幸せになれたら相手はどうなっていいんじゃないですか。
でもあの、まあ最初はそれでいいんですけども
最初
仕方ないですよ、ね、
相手はどうなっていいんじゃないんです。相手はどうなっていいんじゃない。それは何で問題なんですか。なんで相手はどうなっていいっていうふうにね思ったら、なんで問題なんですか。
相手は実は自分なんで、
相手がどうだっていいじゃないですか、これね。自分が儲かれば、相手はどうなってもいいって思ってる。
その感情が問題ですよね。その心が。
なんで問題なんですか。相手はどうなって、
人はどうなってもいいという心はですね。
だって相手が悪いことをしたら相手が苦しんでいてもいいんじゃないんですか。
でもそれが全部自分に因果の通りで返ってきますのでね。
返ってくる。相手にやったことがどうして返ってくるんですか。
自業自得と言いまして、全部
どういう、だから大事なの、どういう世界が生み出されるかっていうことが大事なんです。ガタピシが何が問題なんです。ガタピシをするとそこですよ。ここからね、ガタピシは悪い心ですとかって言ってもね、何がどう悪いのか、人がどうなってもいい、人はどうなってもいいんじゃないんです。なんかこう言い返したくなんです。どうなってもいいんじゃないんです。何が問題なんです。何が、何が問題なんです。ガタピシがあると何が問題なんですか、ね、ガタピシがあると施しをするのは、ね、ガと他の差を少なくするためなんです、ね、ガと他の差を少なくするため、ね、ガと他の差が激しいとどうなっちゃうんですか。そこを聞いてるんです。そこを、ね、
結局苦しみはこのガと他のこのギャップが大きい人ほど苦しいとおっしゃる方も教えられますので、だからその施しを仏教
で、だからそのお釈迦様がそうおっしゃったからってね、どう苦しいかっていうことを聞いてるわけ。何がどう苦しいの、何が問題なの、ね、
相手が自分だと思ったら、そのひどいことができなくなりますわね。ところが相手が自分じゃないと思ったら、
別に僕はね、ひどいことなんか しようと思って、殴りかかるとかね、ナイフでぐさっと刺す、施さないだけなんですか。施しをしないことが 何が問題なんですかって言ってるわけです。
あ、無関心というのは問題ですかね。自分に対しても同じような気持ちを持ってしまいますから、言葉しができないということは自分に対しても大事にできないというところにつながっていると思います。
いえいえ、自分はちゃんとこう私腹を肥やすようにね好きなものを買うわけですよ。自分のためには好きなものを
買う、大事にしているならいいんですけどね。
好きなものを買う、人のためには好きなものを買わない、これが何で問題なんですかってことです。何が問題なんですか。何だろう、自分のためにはお金を使って、人のためにはお金を使わないことがどこが問題なんですね。え、お父さん当然ですよね自分のためにはお金を使って、人のためにはお金を使わないっていうことは当然ですよね。
でもこれでもガリガリになって孤独になって、
離れていきますね、孤独になっていると思います。
孤独になるからダメなんですか。
まあ、孤独は寂しいんじゃないですか。
うん、じゃあ金で人を雇ってこうやってはべらして、
うん、金しか動かん人が
でも金で動いてくれるからいいんじゃないですか。何が問題なんですか。ガタピシー、だからどういう世界が生み出されるの。ガタピシ
だから孤独の世界ですね。
孤独の世界、ガタピシが強くなると孤独の世界が生み出されるんですか。ガタピシが強くなると何が生み出されるんですか。ガタピシっていうのは
自分しかいない世界、
ガタピシですよ。ガタピシが強くなると何が問題なんです
か。他をバカにする世界、もう他を、
いや他をバカにすることがなんで悪いんですか。自分が勝って、お金を手に入れて自分のために使う、どこが悪いんですか。
それが跳ね返ってくることがわからないんでしょうね。
跳ね返っていく、跳ね返るってどういうこと。跳ね返ったら何が問題なんですか。ね、相手は悪いからね、いい思いをしなくても当然だってことじゃないんですか。相手は悪いことをした人なんだからね。
でも問題なんですよね
ね、がと他の差が激しくなると何が問題なんですか。
今無慈悲ですね。ちょっとかわいそうだと思いますね。
無慈悲、いやだからね、この人が私のためにいろんなことをしてくれるなら何かをして施してあげてもいいですけど、私にとってね、ね、何も施得にならない人だったら施しをしなくてもいいんじゃないんですか。
で、映ってる相手は実は私なんですよ。
映ってる
私だからね、あの有識わからない人には仕方ございませんけど
私、私だから何が問題なんですか。映っている相手が私ってわかります。どういうことか。
これが仏教ですわね。
映っている相手が私ってどういうことか分かりますね。どういうことなんですか。映っている相手がね、私って
結局主観ですからね。ただ嫌いとか好きという感情も私から見た見方ですか。 ですから実際客観的な事実を言っているわけじゃない。
だからこうね、ガタピシが何が問題なんですか。ガタピシが何が問題なん、何が問題なん、何のために施しをするんですか、ね、何のために
真理を悟るためですね。
いやいや、真清さんにいつもこう真理を違う、施しは真理を悟るため、
ガとタが分かれてますわね。でそれをこの元に戻すというか、このガとタのこのギャップを埋めていくということは自他不二という真理ですから、それではまだ有意識ですので、それを埋めていくために絶対不正は、
いやいや、だから、ね、何のために施しをする、何のために施しをする、
まずは自分が幸せになるためでもありますね。
何のために施しをする、
自分が幸せになり相手も幸せになる、まあ、自利他になりますけ
ど、何のために施しをする、このね、ガタピシから離れるの、離れていくのは何のためなんですか。ここですよ。ガタピシから離れていくのは何のためにやるのかな。
有意識の真理を知るため。
何のために、何のためにやるんですか。ガタピシから離れる。ガタピシが何で問題なんですか。
まあ、間違った世界観ですね。歪んだ世界観。
だから有意識って分かります？有意識って、有意識って何が映るんですか。
自分の心の姿が映るんです。
何が映るんですか。何が、有意識は何が映るんですか。何が、何が映る、何が映る、これがポイントなんです。何が映る、
荒屋敷の中のものが映る。
荒屋敷の中のものって具体的にどういうものなんですか。
自分の考えてる感情だとか。
ああ違うんです。私が相手に対してやっていることが相手を通して見えるんです。私が相手に向けた思い、相手に向けた感情、それが相手を通して見えるんです。私が、ね、私の幸せしか考えなかったならば、私が見ている相手は、みんな自分の幸せしか考えてない人のように見えるってことなんです、ね、で私たちは、ね、存在価値を確認して生きてるんですよ。存在価値を確認してるっていうことは、人から自分のことをどう見てもらってるか、ね、人から認識してもらっているか、人から価値のある人間として見てもらっているか、それが自分の姿になるわけ。自分ね、幸せになるわけ。私が私のことばかりしか考えてないならば、人は自分のことしか考えてないようにし見えるんです、ね、だから私は人から見てもらうために自分と付き合ったらいかに得か、ね、そういうことでしか、その自分を見てもらうことはできなくなるんです。そういう発想がなくなるわけ。だから自分のことしか考えてない人は、人から愛情をもらうためにはお金をあげないといけないって思うんです。 例えば清盛さんから見てもらいたいと思ったら、うん、ね、清盛さんに、はい、ご法令奮発して2万円にしましたよ、ね、こうすると清盛さんはね、ああ上田さんありがとうございますって頭を下げてくれる、ね、こういうこれを施しだと思ってる、施しですよね。
一応施しですよね。
え、施し？
まあ、見返りは期待してますけど。
施しなの？それ。施し？エヴァさん、施し？これ。
施しとは言わないような気がする。
私が清盛さんにお金をあげれば清盛さんは私のことを見てくれる、これを施しっていうふうにお母さん言うんですか？私が相手にお金をあげれば、物をあげれば、相手は私のことを見てくれる。で、これを施しっていうふうに言うのか。ね、施しとは言わない。なぜかっていうと、施しをするのは、ガタピシを減らすためなの。ね。そういう気持ちで施しをしたら、我が強くなる。我が強くなるってことはガタピシが強くなるってこと、うん、ガタピシが強くなるものを施しとは言わないんです、うん、だからお金をあげられるときは人間関係を結べると思ってるんです、ね、ということは清盛さんで嫌なことがあったらもしない、ね、そうすると清盛さんが頭を下げてきて、上田さん、僕が間違っていました、ね、分かればいいんです、分かれば、でまた施しを始める、うん、ね、こういうのを施しっていうふうには言わないんです、施しって。でも私たちはこういうのを施しだと思っている。施しっていうのはね、施しをする一番の目的はその相手と切れない関係を作るためなんです。切れない。切れない関係を作るために施しをするんです。私がね、施す、思い通りにならなかったら施しをやめるっていうのは、それは施しじゃないんです、ね、我を認めてもらおうとする。でもその心はね、施しをしている間は私が上に立っていい気持ちになれるんです。でも施しができなくなった瞬間からもうこの人とは付き合えないっていうふうに思うんです。こういうの施しっていうふうには言わないんです、ね、本当のね、心をもらいたいんです。心、私たちはね、心から、ね、私のことを認めてもらいたいんです、ね、ガタピシが減るっていうことは、私が相手のことを思うと相手も私のことを思ってくれているように感じるってことなんです、ね、私が 私の我を認めてもらうために施しをするっていうのは、あね、相手は施しをしてくれてるから私と付き合ってくれているんだっていう目でしか見えなくなるんです、ね、私が施しをし、ね、する施しをするのはね、その私のことを認めてもらいたいから、そうすると相手も相手のことをね、相手が得かどうかっていうことでしか見なくなる、そういう目で見るってことなんです。実際に相手がどうかじゃないんです。そういう目でしか見えなくなる。だからこの人とずっと付き合っていくんだ、もうね、僕のね、この説法の一大テーマの一つなんです。この人とずーっと付き合っていくっていう、ずーっと付き合っていくっていうのが、これが仏教では大事なんです。私がお金があるとかないとかね、私が相手にとって役に立つか役に立たないか、そんなこととは関係なくね、私はずーっとこの人と付き合っていくんだ、そこに安心感があるわけ、ね、なんで存在価値が問題になるか、それは価値がなければ私は認めてもらえないんだと思うからなんです、ね、価値のある人間にならなければ私は見捨てられるんだとこう思うからなんです。でも本当に私が求めている安心っていうのは、私が価値があるとかないとか関係なく、私が役に立つかどうかっていうことは関係なく、私のことを見てくれる、私を人として扱ってくれるかどうかっていうこと。ガタビシが強いっていうことはね、人は自分のことしか考えないものだという目が強いってことなんです。私も自分のことしか考えてないように、みんなも自分のことしか考えてないんだっていう目で見るってことなんです、ね、だから施しをするのは、私がいかに役に立つ人間かっていうことをね、示すためになるわけ。でもそうじゃないんです。施しっていうのは、ね、私はあなたが役に立つとか立たないとか、そういうこととは違う、ね、私はあなたとこれからもずっと人間としてお付き合いしていきたいと、こういう気持ちから施しをするんです。木村さん、わかります？切っても切れない関係を私たちは求めてるんです。ところがね、施しをするときに大事なことがある。それは、人っていうのはね、簡単に人間を切っていくものだっていうことなんです。私も思い通りにならなかったら簡単に切るように、都合が悪くなったら簡単に切るように、人っていうのは人間関係を簡単に切っていくものなんだ、ね、これがやっぱりね、ある。どんなに この人とは切れない関係を作りたいと思っても、ね、どんな人に施しをしていたとしてもね、やっぱり切っていく人は簡単に私を切っていく。だから施しをするときには相手が大事なんだ、ね、つまり切っても切れない関係を作るためにってことなんです。何のために？それはね、やっぱりその自分が得か損かでね、付き合ってくれてるわけじゃないんだっていうことなんです。損得じゃない、損得を離れてね、利害関係を離れて付き合いたいって思うからなんです、ね、これが私たちにとって幸せなんです。でも切っても切れない関係になるっていうことはね、私の種まきが運命の全てを生み出すっていうことになるわけ、ね、切っても切れないっていうことは、私たちはね、切るから言うことを聞かせられるんです。例えばこの子育てでもね、言うことを聞かなかったら、もう死んだね、ほら切るでしょ。まずパパごめんね、もうやらないか、うん、悪いと分かったか、ね、ごめんって言うんだぞ、ごめんなさいとかね、こう一方的にこう言わせるわけです。その殿下の法とか知らないこれをね、なくしてみてくださいこれやろうよ、こうしようよ、一切動きが動かないね、顧問やるよ、じゃありません、あら、やるよ、よっこいしょって感じでね、ほんと大変なんです。あ、そうか、こうだからね、言うことを聞かせるためにね、もうご飯なんか作ってあげませんとかね、もしいませんとかね、こういうのを言いたい。自分が言うことを聞かせるためにね、その切りたい、ね、だけどね、切らない、切らないっていうことを覚えていくために施しをするんです。だから施しっていうのはね、いかに私が相手を切らないかっていうことなんですね。だから思い通りになったら施しをする、思い通りにならなかったら施しをしないっていうのは、それは施しとは言わないんです、ね、そういう意味で、ね、切っても切れない関係を作るために大事な相手に三通りあるってことです、ね、三通りある最初のこのね、3年の中で一番最初が大事、それは怨念だ、怨念っていうのはね、お世話になった人じゃないんです、育ててくれた人じゃないんです。じゃあどういう人？怨念、怨念っていうのはお世話になった人じゃないんですね、育ててくれた人じゃないんです。恩っていうのは、恩っていうのは、
一応漢字から言ったらご恩を被った人じゃないですか。原因を知る心で、今の私は、この人のおかげ
で、育ててくれた人に、人を育ててくれたならばね、恩を感じるんですか。
まあ、成長しないと多分感じないと思いますね。
ただご飯を作ってくれた、お金を出してくれた、ああお金を出してくれてありがたかったって恩を感じるんですか？ご飯を作ってくれたっていうことで恩を感じるんですか？
まあ、それじゃ相当成長すれば感じると思います。
成長すれば、ああお金を出すことは大変だったんだ、じゃあお金を出してくれるだけでも恩があるんだ。違う、恩っていうのはそんなもんだよね。恩っていうのはね、その関係を切らないようにしてくれた人なんです。関係を切らないように、これが恩なんです。だから私たちは関係を切らないようにしてくれた相手は切れないんだと思うんです。この人との関係は切れないんだと思って
馬鹿にする、
雑に扱うんです。私たちは逆さまなんです。切ってきそうな相手を大事にして、切れない相手を雑に扱うんです。この人とはもう切れないんだと思うとね、あ、後回しにするんです。いろんなことを、ね。それでも切らないようにしてくれる。それが恩なんです。ね。私たちは、恩のある、恩のあるっていうのは本当にね、切らないようにしてくれている人に対してすごく雑に扱う、ね、優先しない、後回しにする。恩を受けた相手はね、傷ついてもいいんだっていうふうに思う。だから私たち親っていうのはね、多くの親は恩がないんです。なぜかというとね、親だからね、雑に扱われると腹が立つんです。こんなにしてやってるのにね、こんな口答えしていいと思ってるのか、こんなにいろいろ与えてあげたのに、与えてやったのに、こんなことしてていいと思ってるのか。恩っていうのはね、与えたかどうかっていうことで問題になってしまうわけ。ね。例えば、清盛さんに100万円をあげた。あら、これで恩がある。ってなるかってことです。お金をあげて恩があるっていうふうになるかってことです。違うんです。恩っていうのはね、雑に扱われても大事に扱い続けることなんです。粗末に扱われても大事にしていくことなんです。恩っていうのは、その恩のある人に施しをしてみて、初めてね、いかに恩のある人が私のことを大事に思ってくれたかっていうことがわかるんです。ああ、本当に私のことを大事に思ってくれたんだな。だから自分のことを大事に思えるようになるんです。だから恩田っていうのはね、少ないね、恩田。だから何でもかんでもね、恩田にしようとする。私たちはね、お金をくれた、育ててくれたね、だから恩があるんだ。もうね、困るの。育てられた人がね、恩を感じないことを自分で責めちゃうから。僕恩を感じないんです、恩知らずなんですかって。いや、恩を感じないっていうのはね、それはね、恩がないんです。恩っていうのはね、安心感のある人に恩があるんです。 自分が雑に扱ってる人に恩があるんです。この人は雑に扱っても切らないっていう安心感のある人に恩があるんです。その時にね、本当は仏教の教えから言ったら自分のことを大事に思ってくれている人を大事にしなくちゃいけない。ところが、ね、私たちは迷ってるから恩のある人に、ね、恩のある人ほど雑に扱ってしまう、ね、この人は何やっても傷つかないんだ、何でも思い通りになる人だ、何でも言うことを聞いてくれる人なんだって思ってね、雑に扱ってしまう、ね、だけどいやそれは間違ってる、ね、私のことをずっとね切らないように大事にしてくれた人ほど私にとってかけがえのない人なんだ、それは施しをしてみないとわからない。怨念っていうのはね、施しをするとね本当に喜んでくれるんです。本当にね、これがね、偽物の怨念はね当然だってなる。これだけしてやったんだ、違う、もうね、あもうこんなね何にも返ってこない、何にも返ってこないね、来ないけどね、雑に扱われてるけどそれでもやり続けてるっていうことをしてね、ね、それで相手がね自分のことをこう施しをしてくれるとね、いやなんかこう今まで頑張ってきてよかったな、努力してよかったな、ね、もう仲間諦めてるからこうやっても帰ってこないんだ、もう帰ってこなくてもやるんだってやってくれる人は怨念っていうの、帰ってくるからやるって言って、もう帰ってこなくてもやり続けてくれる人に恩があるの、ね、ああ本当に大事にしてる、私との縁を大事に思ってくれてるんだなと思って、ね、やってくれた人がね、相手からこう帰ってきたらね、ああ本当にいやーこんなことがあるんだと、こんな風に帰ってくることがあるんだと、ね、嬉しくてますます大事にしちゃうんです、ね、だから怨念に施すことによってね、ああ私にとってこの人は本当に大事な人なんだっていうことが分かる、大事な人なんだっていうことが分かるから私は大事にしよう、ね、怨念に施さないとね、怨念じゃない人に施しちゃうんです、切ってきそうな人に施す。だけど怨念に施すとね、初めて分かる、あそうだ、この人が私にとって大事な人なんだ、ね、私もこの人が、ね、切らないように努めてきてくれたからこそね、今の関係があるんだから、私もどんなことがあってもこの人との関係を切らないように、ね、していこう、おろそかにしないようにしよう、優先していけるようにしよう、こういうふうに思えるようになる、これが怨念ってことです。なかなかね、怨念っていうのは一人いるか二人いるかぐらいのね、私の人生においてそんなたくさんはいないってことです、ね、でもその人がいるっていうことが幸せなこと。2番目はですね、供念。供念っていうのはね、敬うべき徳を備えた人ってことです、ね、徳を備えた人はね、分かってる、何が分かってるかっていうとね、徳を備えるっていうことは人間関係を 切らないようにして初めて備わるんです。都合が悪かったら切る、嫌だったら切るっていうことをしている人にね、している相手に対しては、している人っていうのはね、徳が身につくことはない。徳が身につくっていうことはね、ああこの人とは切れないんだなって思って悩む、苦しむ、そういうことを続けていく、ね、だから徳が身につくんです。だから切れない関係を作ってきた人ほど徳が身につく。だからそうやってね、徳のある人に施しをするとね、だから仏教でいう徳ですからね、世の中でいう徳とは違いますから、仏教でいう徳を備えた人に施しをすると簡単には切れない関係ができる、ね、だからなんていうんですかね、施しをするのはね、目に見えたこう物質的な豊かさが欲しいからじゃない。この切っても切れない関係、これがいかに私たちにとって幸せかっていうことなんです。これを得るために施すんです、ね、最後の秘伝、ね、3番目は秘伝。秘伝っていうのは、ね、かわいそうな人、かわいそうな人って言っても2種類ある。1つ目はですね、私はこういうことで苦しんでいるから、困っているから施してくださいと素直にお願いできる人、ね、例えば食べ物に困っているから食べ物を分けてくださいっていうふうに施しをねお願いできる人、その人はね、施しをしたことによって恩を感じてくれる、恩を感じてくれるっていうことは、ね、この人、私のことを切らないようにするっていう、ね、この人困ってるだろうとか、これを施す、あれも施すって言って施しをしていても秘伝とは言わないんです。秘伝っていうのは素直にお願いできる人なんです、ね、困っていることに対して申し訳ないけどこういうことをやってもらえませんかと頭を下げることのできる人なんです、ね、私たちはね、自分が困っていても頭を下げることはできない、ね、プライドがあるか、変なちっぽけなプライドがあるか、そのプライドが邪魔して頭を下げることができない。だけど頭を下げて人に施しを求めることのできる人っていうのは、人から受けた施しを本当に感謝できる人でもあるわけです。だからそうやって頭を下げる人、ね、これが秘伝。もう一つの秘伝っていうのは、その人が苦しんでいる、ね、苦しんでいる、その苦しみを取り除くところまで施しをするってことです、ね、でもね、苦しんでる人に施しをしてもね、分かる。何が分かるかっていうとね、施しをして施しをして施しをして施しをして施しをして、その人が苦しみから抜けたら感謝してくれると思います？ないんですよ。自分の力でこの苦しみを乗り越えたんだとしか思えない。
そうですね。
だけど施しをした人は一回りも二回りも成長する。だから本来の秘伝っていうのはね、頭を下げてお願いしてくれる人なんです、うん、そういう切っても切れない関係を作っていくっていう意味ではね、意味ではそのお願いしてこないとダメなんです、うん、頭を下げる、自分が 欲しいと思うことに対しては、望んでいることに対しては頭を下げてお願いしないといけない。
例えばその自分の子供がですね、まあ、重篤な病気になっていて、
はい、
アメリカとかで手術をしないと助からないというような場合に、
はい、
ご両親が街の中でこう頭を下げて、
うん、
寄付を募る場合ありますよね、
はい、
あれは秘伝に入るんですか？
入らない。
あれは入らない。
そう、その病気にかかっている人が、
うん、
頭を下げないとダメです、うん、親じゃダメ。
あ、そうなんですか。で
も、まあ、だから感謝できない、うん、それをやってくれたとしても、
うん、
そのやってくれた人に対して、うん、施しをしてくれた人に対して感謝できない。
やっぱ小さい子供だとそういうことできないじゃないですか、
はい、だからそれは秘伝ではない、うん、
それでもそのじゃあなんとか助かってもらいたいと思って、
うん、
施しをした人はどうなるんですか？
施しをしたのはそれはね、その施しをしただけです。
あ、それでじゃあ成長するってことはないということ
ですか？ないですよ、はい、
じゃあもう意味がないということ ですか？
はい、それを施しをしたことによって自己満足は得られるかもしれないけど、功徳という意味ではね、施しに功徳があるという意味では、功徳があるとは言えないってことです、
うん、この施しっていうのはもう相手がきちんと分かってる人ってことですよね、
うん、
するのはね、
うん、
うん、それはもう単なる寄付ということ。
そう、単なる寄付ということです、うん、その人が病気が治ってくれたらいいなと思って寄付をするっていう援助です。施しとはまた違う、こういう三伝という意味の施しと。だからどんなにかわいそうだ、ね、そのボランティアに行ったとか、ね、じゃあそれが秘伝か、相手が秘伝なのかって言ったらね、その相手が頭を下げてお願いしますってなってるかどうかなんです、うん、秘伝っていうのはね、やっぱりね、お願いします、私に施しをしてくださいっていう、このね、頭を下げることが大事なんです、うん、下げるからこそね、施しをしてもらったことに対して感謝が生まれるんです。
あ、そうなるともう感謝できないんですよね。当たり前だと、
当たり前
だ、もらって当たり前だと、
私は被害者だからとか、かわいそうな人だからとか、
当然だと、
当然だっていうふうになる。
なんかだいぶ前ですけど、なんかそういうことでお金を集めてさ、まだその金額はまだ満たなかったと思うんですね。なんかのお二人で集めないといけなかったんで、うん、その途中でその子供さん亡くなっちゃったよね、
うん、
そしたらなんかこのいろいろこうあの金改正とかはどうたらこうたらっていうのが問題がね、
うん、
集まってなんかあったっていうのがあって、
はい、
別にそんなね、助かってもらいたいと思って渡したお金のみにその改正って言わなくてもなとか思ったんですけど、やっぱり人間の心理的にはそうなるもん
ね。そうそうそう、うん、それやっぱりね、その本当にね、苦しんでる人が頭を下げてきたらね、それは違うんです、うん、施す側の気持ちが違うんです。本当に頭をその人が頭を下げてお願いしてお金を出してそれがなくなっちゃったとしても返せっていう気持ちにはならない。どうして助からなかったんだろうっていう、やっぱりね、そのこうね、人を感動させるんです、秘伝っていうのは。頭を下げてね、どうかお願いしますっていうこの姿勢っていうのはね、それだけでね、もう本当に素晴らしいものなんです。だから施す価値があるわけです。それにその人は施しをしてもらったものを決して無駄には使わない。ね、あくまでもここなんですよ。切っても切れない関係。ここが大事なんです。その上で恩伝教伝秘伝っていう順番に施しをしていくと、 その人と切れない関係が築かれていくようになる。はい、分かっていただけたでしょうか。
ちょっと施し、見通しさせていただいた方としては、
うん、
そのガタピシの心が減っていくと、
うん、そうい
うことになるん
ですね、はい、うん、特にそういうのを感じさせて、ガタピシを減らしてくれるのが温電、強電、秘電っていう、温電、強電、秘電に施しをして、施すんじゃなかったと、施さない方が良かったと思うことはないっていう。
そしたらあれですよね、こう不正という名目で、まあ、豪快にこうお金を出してた、出してて、
うん、
私があんなとこ出さなければよかったと思ったっていうことは、
うん、
この施しではなかったと。
怨念でもない、強念でもない、秘伝でもない。
何だったんですか、
ね、何だった何だったんでしょうね何だったんでしょうね。
まあ、でも私にはちょっと助かったと思うんですけど、私としては例えばあのフォーリーをいただいてあの皆さんから
の、だからそれは私の生活のために出してくださいって言って、はい、講師が頭を下げて、講師にあたらね、秘伝ということで施しをするっていうのがいいです、う
ん、あ、まあ、
傍回に送って傍回からもらうってだったら、うん、頭を下げるのは施しをしてくれた人じゃなく、はい、傍回に頭が下がる、うん、
あ、
そして出す側はね、思い通りにならなかったらほら法領下げるぞとか、
地域
とか法領の少ないところに持っていかせるぞっていうふうにやるっていうことは、しかもね、人事異動があったらね、切っても切れない関係にならない。
そうですよね、あれプチンと消えちゃいますよね。
そう、
せっかく気づいたものが全部、
そう、切っても切れない関係にならないんです。これを恐れたわけですよ、僕。切っても切れない関係になったら独立されるんじゃないか、
うん、
こう思うから人事異動があるわ
け。そうですね、なるほど。
あ、そうなんですか。
はい、
これ、あの、温電があって、強電があって、秘伝があって。
いや、一番、温電、温電が一番に。
あ、一番
に。二番目に強電。
あ、それ
が三番目。
うん、
まあ、秘伝なんてな、まず、ないね。
秘伝というのは頭を、ね、下げてこないといけないんです。下げる側は、ね、勇気が必要です
。
うん、申し訳ないけど、こうしてもらえませんか、ね、それはそれで本当に、ね、素晴らしいものがある、
うん。
だから本当に苦しんでいるからといって、ね、施しをしたからといって、それが報われるっていうわけじゃない。でもそれを施すことは、ね、その悪いことかって言ったらそうじゃない。そう言って施しをして、施しをして、施しをすれば、その人にとって私は恩典になるわけ、
うん、
でもその人が私に施しをしようっていう気持ちになって、うん、ならないと、
うん、
ね、それが本当に報われたっていうことにはならない。私たちはやっぱ誰かの恩典になるようにね、目指していくことが大事なんですね。
その施しっていうのは、あの、お金とか物とか。
施しっていうのは、ね、施しっていうのはやっぱりね、その人の生活を支えていくってことなんです
よ。生活を、
ね、その生活、生きていくために必要なものを用意するってこと。例えば親だったら、ずっとね、私のことを大事に思ってくれた親ならば、
うん、
その人の生活を支えるために施しをすると、ああ、いかにね、私が大事にされてきたんだな、なんでかって言ったら、いろんな感情が起きてくるから、
うん、
いろんな感情が、その感情が起きてきて、こんな感情を抱えながら親は私にこうしてくれたんだ、
うん、
ね、怨念っていうのはね、いとも簡単にやってくれたように思うわけ、私に対して。それが、いや違う、いろんな感情を乗り越えてやってくれたんだと思うから、
うん、
ああ、ありがたいなっていうふうに思う、
うん
う
ん、
穏便に施しをするとそういうことがやっぱ分かる。
分かる。あ、だから施しをするっていうのもね、1回2回施しをするので、施しを続けるってことなんです。分かっていただけたでしょうか。
はい、分かりました。はい。